16. 私たちの健康、梅毒について。朝霞地区医師会池田直也。電話 048-464-4666。 日本での年間の梅毒感染者数は2000年から500から900人の間で落ち着いていましたが、2013年頃から急速に増加しています。当初は訪日外国人の増加が原因と思われており、新型コロナウイルス感染症の流行を機に海外との往来が減少することから、梅毒感染者も落ち着いてくると予想されていました。しかしながら、その想定とは裏腹に感染者数は増加を続け、2023年の速報値では1万3000人以上となっています。その原因は、手軽にスマートフォンで出会い系サイトにアクセスすることにより、性交渉ができてしまうことによるものと考えられます。繁華街で営業している性風俗業者は、従業者に定期的に性病検査を課しているようですが、出会い系アプリの利用者は、そのような検査をしていない方が多いようです。また、個々のユーザーの性病に関する知識の不足があるようです。梅毒は、梅毒トレポネーマという病原菌による感染症です。感染してすぐに症状が出るわけではなく、3週間前後で感染部位、性器や口腔に出来物、しこりやただれが見られることが多いです。この状態を第一期梅毒と言います。性器からの感染の場合は、鼠径部のリンパ節、口腔の場合は首のリンパ節がしっかりと触れることもあります。出来物はしばらく放っておくと自然に治ってしまいます。これが梅毒の発見を遅れさせる原因の一つです。感染後、3ヶ月くらい経過すると、病原菌が全身に広がり、バラ疹と呼ばれる小さなバラの花に似ている発疹が全身に現れます。特徴的なのは、手のひらや足の裏にも発疹が見られることです。この時期に倦怠感、発熱症状が起きる場合もあります。この第二期梅毒までは早期梅毒という状態でしっかりと治療すれば生命に関わることはありません。ただ、この状態を過ぎても梅毒が未治療であると、梅毒トレポネーマはさらに内臓に障害を与え、心血管障害、神経障害、全身の腫瘍、ゴム腫などの症状を引き起こし、第3期、第4期梅毒と言われる後期梅毒という病気になります。最近では梅毒感染したお母さんから生まれてくる赤ちゃんが先天的に梅毒に感染しているという問題も見られるようになってきました。垂直感染した赤ちゃんは先天的な障害を持ってしまうので、妊娠前の治療が大切です。しこりや湿疹がある方はもちろん、全く症状はないけれど、過去に梅毒に感染した可能性がある方は、梅毒の検査を実施している医療機関を受診してください。梅毒の感染の有無は、感染部位から直接梅毒トレポネーマを検出する方法もありますが、血液検査により判定することが多いようです。血液検査は TPHA、トレポネーマ、受け身赤血球凝集反応と RPR、梅毒脂質抗体定量の2つの項目を調べることにより判定されます。一般的には、1、TPHA 陰性、RPR 陰性は感染なし、2、TPHA 陰性、RPR 陽性は早期の梅毒の感染、または偽陽性で梅毒の感染ではない、3、TPHA 陽性、RPR 陰性は過去に梅毒感染の既往あり、4. TPHA 陽性、RPR 陽性は現在梅毒感染中と判定されますが、最近では早期の梅毒の検査結果が 1.3 のパターンであるケースも報告されています。そのため、定期的に血液検査を実施することが大切です。梅毒は全身へと進行する感染症ですが、早期梅毒までに治療すれば完治することができます。1回のペニシリン G の注射や抗菌剤を4週間内服することで治療可能です。後期梅毒でも薬の回数を増やすことで治療可能です。 しっかりとした倫理観を持ち、感染するような行為をしないことが一番重要ですが、感染の機会を持ってしまったならば、感染を他人に広げない、自分の健康を守るためにも検査を受けることが重要です。